はい、みなさんこんにちは。
こんにちは。
今日は第65回です。イエーイ。とても区切りのいい数字で気持ちがいいですね。区切りっていうのは前も言ったんだけど、何かをこう区切るっていうのは、カテゴライズするときとかに、ここからここで区切るとかって、なんかこう、カテゴライズする感じとかの時を区切るっていうので、区切りがいい数字っていうと、何かがこう、終わったり始まったりするのにぴったりいい数字って感じですね。はい。じゃあちょっと仕事の時とかに、区切りがいいところまでやって、じゃあもう今日は帰ってくださいとかっていうふうに言う時に、なんかこう、ちょうどいいエンドのところ、ちょうどいいところで終わって、区切りがいいところで終わってくださいとかっていうふうに使えます。はい。じゃあ、緊急報告からいきたいと思うんですけれども、じゃあ私からいきたいと思います。私の緊急報告は、なんか日本でマスクがすごい進化してますっていう、話で、最近はもちろんコロナウイルス の影響で、みんな日本でもすごいマスクをしていて、日本では今のところ、今10月です。10月の初めの方ですけど、今のところそのマスクをしなきゃいけないとかいう法律、ローとかはないです。なんかヨーロッパとかだと、そのパブリックプレイス、公共の場所、日本では公共って言うんで、公共の場とかって言うんですけど、その公共の場所でマスクをしなきゃいけないっていう法律があったりするって聞いたことあるんですけど、日本はそういう法律は全くないので、もうつけるかつけないかっていうのは、その個人のインディビジュアルの判断になるんですけれども、とはいえ、ちょっと昨日池袋ら辺を歩いてたんですけど、100人に1人くらいマスクしてない人がいるって感じだった。ざっとこう、ちょっと高い、ビルの高いところにいたので、こうちょっと下に見てみたら、本当にたまに 1% の人くらいが、たまにマスクしてないで歩いてる人いるけど、もう本当にそれは歩いてる人って感じで、電車に乗ったらもう基本みんなしてるしっていう感じで、あんまりこう日本ではこうマスクしたくないみたいな動きがあるかって言われるとあんまりないかなと。もともと日本では結構マスクするのが普通だったので、あんまりこうそういう嫌だなみたいな感情はあんまりないんですけど、で、そう、それでなんか最近で日本のマスクもでもちょっとずつ変わってきています。はい。で、昔というかそのコロナの前は使い捨てマスク、使い捨てっていうのはディスポーザーディスポーサブルのことなんですけど、使い捨てマスクとか、あと不織布マスクとかっていうんですけど、サージカルマスクのことですね。そういうノンウォーブンマスクの、不織布を英語にするとノンウォーブンマスクのことなんですけど、それをしてる人が多かったんですけど、最近このコロナが流行ってみんながマスクするようになってから、布のマスクみたいな洗えるマスク、ウォッシャブルなマスクが増えてきました。で、さらになんか、なので私とかもいろんなカラーのマスクを持ってて、ピンクとか紫とかパープルとかのマスクを持ってて、そのファッションに合わせていつも変えたりとかしてます。ですけど、かいこちゃんは どんな感じ？最近のマスクは。
私は、すごい人がいっぱいいるところに行くときは、その使い捨てマスク、紙のマスクを使うんですけど、あんまり人がいっぱいいないときはその普通の 布のマスク、ずっと何回も使えるマスクを使ってます。なんとなくなんかイメージで使い捨てマスクの方がなんかこうなんかウイルスをブロックしてくれる気がするの。
私も本当そんな感じ。なんかアルバイトの時とかで結構こういろんな人と話したりするときはそういう日本語で言う不織布マスクとか使い捨てマスクを使ってるんですけど、私もなんかちょっと大学に行くとか電車に、電車に乗るくらいだったら私もその布 の、 ウォッシャブルな使って洗える、マスクを使ってるんですけど、そのマスクがそのどんどんファッションアイテム化してきていて、特に女の子の間でなんかいろんなカラフルなマスクが出てたり、あとマスクにつけるなんかシールが出てたり、そのシールっていうのがスティッカーみたいなものでこう多分洗ってもあんまり取れにくいスティックしてあんまり取れないようなシールだったり、 あとはなんか最近マグネットでこうつけられるアクセサリーみたいなのができてて、こうマグネットがあるのであのマスクにつけられて、でそれでこの前テレビを見てたら、あの食品サンプル屋さん、食品サンプルっていうのはフードサンプルとかフェイクフードとかのことなんですけど、その食品サンプル屋さんがご飯粒、そのライスのなんかあのチェーン、あのキーホルダーみたいなの、マグネットキーホルダーみたいなのを作って、それをこうマスクにペタってくっつけると、なんかご飯粒が口についてるみたいな感じで、マスクにちょっとスティックしてるみたいな、くっついてるみたいな感じになって、思わずこう突っ込みたくなるような、突っ込むっていうのはなんかコメントするっていうか、to mention it in a funny way みたいな感じ、突っ込みたくなるような面白いキーホルダーとかもできてるので、なんか皆さんもなんかマスクをこう、まあ嫌な、マスクちょっと嫌だなって思う時もあると思うんですけど、私もたまに嫌だなって思いますし、でもなんかこういろんな風に変えたりして楽しめるといいんじゃないかなと思ったので紹介しました。うん、はい。じゃあ、あのツイッターかなんかに写真貼っときますので、皆さんちょっと面白いマスクのそのマグネットを見てみてください。はい、じゃあかゆこちゃん近況お願いします。
はい。私はじゃあ一つはなんか前リスナーさんからメールでいただいてた質問があって、それにちょっとだけ答えたいと思うんですけど、それはアイヌ民族っていう北海道に住んでる、北海道に昔から住んでいる人たちのことをアイヌ民族っていうんですけど、その人たちについてなんか話してくださいっていう質問をいただきました。なんですけど、私自身あんまりすごい詳しく勉強していないので、なんか私が知ってる情報だけを言うんですけど、最近ウポポイっていうミュージアムみたいなのが北海道にできたらしくて、でそこはこうナショナルミュージアムみたいな感じで国立のミュージアムなので、すごいいっぱい情報があると思うし、ウポポイっていうのはアイヌの言葉らしいんですよ。アイヌの人たちが使う言葉 でその意味が、大勢で歌うこと、なんかたくさんの人たちで何か歌を歌うっていう意味がウポポイっていう意味らしいんですよ。でなんかそういう意味がついたミュージアムが最近北海道にできたので、ぜひアイヌのことを知りたい人はそこに、北海道に旅行に行ってもらいたいなって思いますし、私自身もなんかあんまり勉強したことがないなっていうのを今回気づいたので、私も行ってみたいと思います。はい、じゃあ今回はエピソードが長くなりそうなので、私の近況報告はそれということで。
はい、わかりました。ありがとうございます。単語のコーナーに移りたいと思います。イエーイ。今日の単語は、例の〇〇っていうものについて話していきたいと思います。例っていうと、まあ、エグザンポーのことで結構皆さん知ってると思うんですけど、例の〇〇っていうと、また違った意味になります。はい。で、例の〇〇っていうのは、まあ、英語で言うと、ザとか、ダとかのことなんですけど、なんか、私、例えば、私とかゆこちゃんの両方が知っていること、両方が、なんか知っている経験とか知ってることとかシングスとかを指して、あれとかこれ あのみたいな意味で例のっていう風に使います。いや、これから結構これは例文でそのエグザンポセンテンスで覚えた方がいいと思うので、どんどん例を紹介していきたいと思います。例えば例のっていうのはビジネスとかでよく使います。例の件だけどどうなったみたいな感じで使います。で、件っていうのはマターとかケースとかのことなんですけど、なのでちょっと例の件ですがって言った時には、 regarding the matter in question とかっていう風な時に、例の件だけですがみたいな感じで言います。他にもですね、例のパーティー行くって聞いたとすると、 Are you going to the party? みたいな感じで、例の〇〇っていう風に使えます。はい。あとは、まあ、今ちょっと例の仕事で忙しいんだよねっていう時に、 I've been busy with that work みたいな感じですかね。なので結構この例のっていうのは意外とよく使うので、皆さんも、ぜひ使ってほしいなって思ったのと、あと、なんか、これはちょっとおまけ。はい。ごめんなさい。
いやいや、私も例のって聞いたら、なんかあんまり 言いたくないことというかはっきりは言わない時に使うかなって思いました。なんかあの例の件どうなったっていうのは That's what happened to that matter っていうと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんかあのスペシフィックなこの件のことっていうのを口に出して言いたくない時とかにもなんか例の件どうなってるみたいな感じで言うんじゃないかなとは思います。
確かにそうだね。例のっていうとこう大インダイレクトになるので、あの嫌じゃない時にも多分使えると思うんですけど、確かにちょっと問題になってることとか、うん、結構こうトラブルさんな感じの仕事とかだと、なんかあの例の仕事さみたいな、あの例の仕事今めっちゃ苦労してんだよねみたいな、めっちゃこうディフィカリティしてるんだよねみたいな感じで言えたりとかも確かにすると思います。でプラス今かやこちゃんがちょっとあんまり口に出して言いたくないことっていう風に言ったんだけど、それのちょうどいい例があのハリーポッターで出てきていて、ハリーポッターでボルデモート悪の、 あの悪いヴォルデモートは例のあの人っていう風に言われています。多分名前を言いたくないから名前を言ってはいけないあの人だと思うんですけど、ヴォルデモートってなので例のあの人っていう風に翻訳されて今トランスレートされていて、英語だとなんか You know who っていう風になるみたいなんですけど、そうなので結構例のってよく使うので、はい、皆さんも使ってみてほしいですし、例のって言われたらそういう意味なんだなっていうふうに思ってほしいです。はい。じゃあ、今日はテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマは、何ですか？
ダイエットですよね。
はい。なんか、私たちいつも食べ物についてちょっと話しすぎてるので、てか今度も、なんかあの前回のエピソードかなんかで言ったんですけど、お菓子について話したいなと思っていて、ただちょっと食べることばっかり話してるとちょっとやっぱりアンヘルシーかなみたいな不健康かなと思いまして日本でこうなんかダイエット有名なダイエットみたいなことについて話していきたいと思います。でこう明日からできるような簡単なことなんかこう心がけみたいな、そんなすごいこうプロフェッショナルなものではなくてすごいこうカジュアルな感じの誰でもできるようなものを紹介したいと思います。ただちょっと私たちプロフェッショナルじゃないのであんまりこうなんかサイエンティフィックというか科学的ではないと思うんですけど、そこはちょっとはい お許しください。はい、では行きたいと思うんですけど、そもそもなんか日本語でダイエットっていうと、あの英語でダイエットっていうのは結構食生活って意味だと思うんです。イーティングハビットとかのことだと思うんですけど、あの日本語でダイエットっていうともうなんか結構いろんなことを指します。あの普通にイーティングハビット、あの食生活のこともダイエットみたいに言うんですけど、なんか運動することももはやダイエットみたいな感じになってるよね。体重をこう減らしたりとか健康に、まあ、大体体重を減らすっていう、まあ、文脈コンテクストで使われることがほとんどなんですけど、まあ、大体こう体重を減らすために運動してます、エクササイズしてますとか、まあ、食事をちょっと減らしてますみたいな、食事のアマウントを減らしているリデュースしてますって時 もうダイエットだし、
うん、
もう全部ダイエットじゃない、
うん、なんか日本語でダイエットって言うと体重を減らすためになんか食生活を変えるとか運動するっていう風に使われることが多いんじゃないかなって思います。
はい、はい、私もなんか私小さい頃にずっとバレエをやってたので、なんか気持ちは365日ダイエットみたいな感じなんですけど、だから要はそんなにいつもシリアスじゃないってことなんですけど、要はあんまりいつも真剣にダイエットしてないけど気持ちはダイエット中です、私は常に、はい、
そうなんですね。
かえこちゃんはあんまそんな感じじゃないよね。
私はあんまりなんかめっちゃ体重減らしたいって思うことがあんまりないんですよね。なんかあんまり
そのいや羨ましい
お菓子を食べ過ぎてるなって思うときはなんかもうやめようとは思いますけど、なんか絶対体重減らさなきゃっていう気持ちにあんまりならなくて、体重も全然測らないのがまあそれもそれで良くないと思うんですけど、みぞさんは
そこが、
うん、なんかバレエしてる時とか結構真剣に体重減らすっていうことをしてたんですか？
そうだね、バレやってるときは本当に食事制限、食事制限って言うんだけど、制限するっていうのはレストリクションなので食事制限って言うんですけど、食事制限を結構真剣にやってて、これは今もなんですけど毎日体重を測ってます。
今も測ってるんですか？
うん、
すごい
でも結構さ、私のお母さんも毎日測って記録してる、レコードしてて、はい、
私は受け入れられないんで、わかりません。
まあなんかね、知らぬが仏って言うからね、こう知らぬが仏っていうのは、まあ知らなければハッピーでいられるっていうことですね。知らぬが仏って言います。はい、ですいません、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、前置きが長いっていうのは、なんかちょっとそのトピックに入る前のこう説明とかが長いってことですね。前置きが長くなってしまったんですけど、日本で有名なダイエット方法についていろいろ話していきたいと思います。じゃあ1個目もたくさんあるのでどんどんいきたいと思うんですけど、1個目が朝水を飲むなんかっていうやつで、これかいこちゃんやってる？
私はやってないです
いや、これは私は最近始めたんですけど、3、4ヶ月前くらいに始めたんですけど、なんかだいたいこうモデルがやってるイメージない？ファッションモデルが、だいたい日本のファッションモデルは朝水を飲むって言うんだよね。
なんか YouTuber とかでもなんかモーニングルーティーンとかで、なんか朝起きてなんかまずカーテンを開けたらすぐになんか水を飲みます
そうそうそうそう、とりあえずさ水飲んできゃいいみたいなのがあります。なんか本当は白湯っていう、ホットウォーターのことなの、プレインホットウォーターを白湯って言うんですけど、日本語ではこう白湯がいいって聞いたことあるんですけど、もう一回飲んだんだけど、もうまあまずいのね白湯って、わかんない、これいろんな意見があるかもしれないんですけど、あったかい水って本当私は本当無理で、紅茶とかコーヒーとかのあったかいのは大好きだよ、でも何にもないただのあったかい水はちょっと飲めなかったので、普通に冷たいというか水を飲んでます。で一応そのでも水もあんまり冷たいと体に良くないって言われてるので、なるべく常温っていうのはルームテンプレチャーのことなんですけど、はい、常温の水を飲むようにしてます。はい、これの理由が、なんか朝起きた時はすごいこう体がカラカラになっちゃってるんだって、うん、体がカラカラに乾く、ドライになってるってことですね。カラカラっていうのは乾いてる、ドライ のオノマトピアなんですけど、体がカラカラの状態なので、そこにこう水を一杯飲むとこういいらしいですよ。
うん、
はい、
それで、なるほど。なんか私が聞いたことあるのは、だいたいなんかダイエットを始めようと思ってインターネットで検索すると、水を2リットル飲みましょうっていうのがあるんですよ。なんかこれは朝だけじゃなくて、まあ、1日中ずっと水を飲みましょうみたいな。しかもなんかお茶とかじゃダメですみたいな、コーヒーとかなんかお茶じゃなくて水を
絶対水を飲めみたいなのあるよね。そうそうそう、あれ本当なのかな。
いや多分、まあ、本当かは分からないですけど、だからあんまりなんか体にいいかは分からないんですけど、だいたいなんか日本でダイエットしてる人はだいたい水をいっぱい飲んでる感じがあります。
でも私も実は最近水はいっぱい飲むように頑張ってしてて、うん、なんかまあこう日本でよく言われてるのは、いっぱい水を飲めばいっぱいなんかこう悪い体のものがその外に出ていくので、まあ、トイレに行く回数とかが減ってな、体にいいみたいな感じで言われてます。はい、じゃあこんな感じですかね。じゃあ次の項目に行きたいんですけど、はい、体を冷やさないようにする、体を温めることっていうのがすごく大事なことっていうふうにダイエットに言われています。でさっきも私が冷たい水を飲まないようにしていて、常温の水っていうふうにちょっと言ったんですけど、もうなんか体を冷やすのがすごい良くないっていうふうに言われてるので、一応こう水も冷たい、冷蔵庫のフリッジに入ってたものじゃなくて、なるべくこう部屋に置いといたようなくらいの温度のものを飲むとか、あとはなんか手首足首を冷やさないとかってよく言われない？
うん、言われます。
そう、手首っていうの、まあ、首を あ、冷やさないみたいな。首っていうのは、ね、ネックと、あとなんか手の首と、あと足の部分、フットの部分をこう冷やさないようにしようみたいな感じだよね。
うん。私なんかでもそれは健康法みたいな感じで聞いてますけど。
あれは健康ですかね。
わかんないです。
はい。
水穂さんの方がダイエットには詳しいかもしれないから。
まあでもなんか体を本当に温めた方がいいって言われていて、まあ、日本人は結構お風呂に入るので、それがなんかダイエットのためにもお風呂に湯船にその浸かりましょうみたいな、うん、温かいお湯に浸かる方がこうサブサーキュレーションが良くなるみたいな、体の循環が良くなるので、うん、はい、とか、あとはなんか温かいもの、温かくなるような食べ物を食べましょうって言われていて、例えばこう超有名なのが生姜、
うんうん、
ジンジャーなんですけど、なのでこう生姜紅茶とかなんかダイエットにはいいみたいな感じだったり、うん、あとはなんか根菜類って言われているルベジタボーズのことなんですけど、なんかこうなんですかね、人参とかキャロットとか、うん、まあ、生姜もルベジタボーなんですけど根菜類なんですけど、あの土の中に埋まってる野菜とかは体を温めるので食べた方がいいみたいなって言われてます、
うん、
はいはい、こんな感じですかね、
うん、なんか私はなんか真剣にもう本当に体重減らしたいみたいな人はなんか根菜類は食べない方がいいみたいなのを聞いたこと
あります。あ、そうなんだ。
なんか多分 太るのかな、 芋とかいっぱい食べたら太っちゃうから、うん、
炭水化物多そうだもんね。
そう、
あの炭水化物っていうのは、ごめん、うん、カーボハイドレート、
うん、うん、健康にはいいと思う、食べた方が、根菜類は食べた方が健康にはいいと思いますけど、なんか、はい、太るって聞いたことがある気がします
じゃあ皆さんどっちを信じるかはあなた次第ですねなんかこういうフレーズもよくあって、どっちを信じるかはあなた次第っていうのも、うん、It depends on you みたいな、どっちをウィッチを信じるかはあなた次第って感じですね。はいはい、じゃあ次いきます。次がこれは結構有名なんですけど、食べる順番に気をつけるっていうもので、うん、なんかご飯の食べる順番が野菜、最初に野菜を食べて、その後にタンパク質、プロテインを食べて、で最後に糖質、カーボハイドレートを食べるっていうのが、なんかこう、いいっていうふうに言われています。で、なんか理由としては、そういう野菜とか食物繊維っていう、ダイエタリーファイバーのことなんですけど、食物繊維っていうんですけど、食物繊維を最初に摂ることで、血糖値、ブラッグ、グルーコースレベルをなんかこう上げないように try not to increase 上げないようにするっていうのが大事みたいです。なんかそうするとこう脂肪ボディリーファーがつきにくくなるっていうふうに言われているみたいです。
うん、
はい、
私もそういうふうに食べてるんですけど、最初に野菜を食べてタンパク質を食べてなんかご飯とかパンとかを食べるようにしてるんですけど、その理由がなんかこれも本当かどうかわからん、私はなんかお医者さんとか科学者とかじゃないのでなんか本当かどうかわかんないんですけど、私の場合はなんかお腹が空いてる状態でお昼ご飯とかにすごいお腹が空いてて、あ、やっと昼ご飯だって思って急にご飯とかなんか麺とかヌードルとかを食べるとなんか頭が痛くなるんですよ、私は。でなんか私が考えるとなんかその血糖値がすぐにお腹が空いてる状態でいっぱいこうなんか糖質カーボンハイドレートを食べると急に血糖値が上がって急に下がるらしいんですよ。だからなんか頭が痛くなるんじゃないかなって私は思ってるので、自分のことを。だからなんか野菜とかタンパク質とかを先に食べて糖質を食べるようにしてます。
うん、なるほどね。そういう効果があるとは全然知らなかったんですけど、なんかなので例えばですけど、日本食、私の朝ごはんとかだと最初に私の場合味噌汁を飲みます。野菜が入った味噌汁を飲ん でその後に、まあ、納豆を食べてみたいな、うん、納豆はタンパク質にあたってプロテインにあたって、で、まあ、ちょっと最後果物とか、果物は糖分があるかなって思うので、 果物を食べることで、なんかこう血糖値が、さっきも言ったブラッドグルコースレベルがあんまり上がらないように気をつけています。こんな感じで、皆さんもこれはなんかどの食事でもやりやすいと思うので、例えば、まあ、ピザとサラダがを食べるんだったら、最初にサラダ食べてからピッツァを食べるとか、そんな感じで気をつけてみるといいんじゃないかなと思います。
はい。
はい、で、もう、また別の、まあ、これなんかダイエットっていうより健康方法みたいな感じになってるね。健康って感じかもしれないんですけど、発酵食品を食べるっていうのがいいなっていうふうに言われています。発酵食品っていうのはファーミンチフーズのことで、もうさっきも私2つ朝にファーミンチフード、発酵食品を食べてるんですけど、1個が納豆、もう1個が味噌です。味噌汁を飲んでるので、もう2つ種類を取ってます。他にもキムチとか、あとヨーグルトとか、ヨーグルトとかは、発酵食品に分類されてます。かいこちゃんはなんか発酵食品食べたりしてる？
私は納豆があんまり好きじゃないんです
ね。って言ってたよね。
納豆が苦手だからあんまり納豆は食べないんですけど、ヨーグルトは結構食べてて、なんか夜お腹が空いた時とかになんか食べたいなって思うけど、なんかあんまりアイスクリームとか食べたら太るじゃないですか、夜お腹が空いた時、うん、だからなんか夜とかなんかあんま食べちゃいけない時間にお腹が空いたらヨーグルトとかを食べるようにしてます。多分、うん、太らないんじゃないかなって思う。
はい、そんな感じで発酵食品はすごい取るといいっていうふうに言われてます。はい、次、もうこれもなんかさっきもちょっと言った部分にのほぼかぶっちゃうんですけど、食物繊維を取るようにする。で、食物繊維はさっきも言ったんですけど、ダイエトリーファイバーのことです。なので、まあ、野菜とかが主にそうなんですけど、特に日本ではこんにゃくとか、こんにゃくはなんか英語で訳そうと思ったんですけど、あんま出てこなくて、こんにゃこんじゃくみたいな感じで出てきました。うん、あとは海藻類、海藻っていうのはシーウィードのことです。海藻とか、あとキノコ、マッシュルームとか、まあ、あとさっきも言った野菜とかを食べるよ、食べるといいっていうふうに言われてます。で、なんかね、最近ではこう、こんにゃく麺とかっていうのがあって、なんかこう、こんにゃく、なんか、ヌードルイッシュ、こんにゃくみたいな感じで、こんにゃくがこうヌードルの形になってて、それをちょっとパスタ風にしたり、うどん風にしたりして食べるとか、そういうのもちょっと流行ってるかなと。あとはこんにゃくゼリーとか、こんにゃくでこう甘くなってて、いうゼリーとかが食物繊維も取れるし、カロリーもかなり、こんにゃくってすごいカロリー低いので、そんな感じで、こんにゃくはなんかダイエット中はよく食べるイメージがあります。
私もなんかこんにゃくゼリーはよく小さい時からなんかお弁当に入ってて、
あ、
なんかデザートの代わりみたいな感じで食べてた、食べてました。
確かになんかこんにゃくゼリーって結構どちらかというと体にいいおやつみたいな感じになってるから、うん、ちっちゃい子がありと食べるイメージはありますね。はい、他にもですね、で、他になんかかやこちゃんありますか？なんか思いつくダイエット方法みたいな。
私はなんかタンパク質を取るっていうのがいいんじゃないかなって思って、プロテインを取る方がいいらしくて、なんか私の友達ですごいなんかダイエットを頑張ってる友達がいるんですけど、その人はもうなんか体重をすごい減らしたいみたいな感じでなんか頑張ってるんですけど、その人はなんか本当にご飯とか糖質はほぼ食べないらしくて、だけどなんかサラダチキンをいっぱい食べてるらしいんですよ。で、サラダチキンっていうのはコンビニに売ってるなんかチキン、なんかサラダとかに入れるチキンみたいなのがコンビニに売ってて、でそれをいつも食べてるらしいんですよ。で、サラダチキンはなんか糖質もあんまりないし、完全になんかほとんどタンパク質なので、なんかその子はずっと食べてるって言ってるし、 YouTube とかインターネットとかでダイエット法を調べると、大体みんなサラダチキンを食べましょうって書いてあるので、うん、なんか日本でダイエットする人はみんなサラダチキンを、みんななんか多くの人はサラダチキンを食べてるんじゃないかなって思います。
脂肪分が少なくて、ファットの部分がかなり少なくて、どちらかというとちょっとパサッとした感じの パサパサするっていうのは、これもまたドライみたいな意味のオノマトピアなんですけど、食べ物でなんかこうリッチじゃないって言ったらなんかちょっと悪いイメージになっちゃうかもしれないんですけど、うん、パサパサちょっとパサパサしてる食べ物ってちょっと悪いイメージですね、うん、パサパサしてるパンとかパサパサしてるお肉っていうとなんかもう全然ジューシーじゃないみたいなイメージでちょっと悪くなっちゃうんですけど、まあ、どちらかというと結構パサパサ系のお肉なんだけど、カロリーも低くてタンパク質もいっぱいあってっていう感じで、確かにもう最近ダイエットコンビニダイエット食っていうともうサラダチキンみたいな感じになってますね、うん、はい。他にもじゃあまあいくつか紹介すると、これはどこの国ももしかしたらあるかもしれないんですけど、よく噛むことがすごい大事って言われてて、だいたい日本では30回くらいは噛みましょうみたいなって言われてるんですけど、私ほんとこれが苦手で、早くお腹空いてると早く食べちゃうので、なんか本当に多分あんまちゃんと噛んでないなっていつも反省してます。
でもなんか意識しないとあんまりよく噛めないですよね。なんかなんとなく食べてたら噛んで食べた方がなんかお腹いっぱいになるって聞いたことがありますけど、
そうよく噛む方がお腹がいっぱいに感じやすくなるので、あの食べる量が少しずつ減っていくっていう風に言われてます、
うん、
はい。で他にはあと日本でちょっと流行ってるものみたいな感じで言うと、飲み物系で特茶などのなんか健康ダイエット用のお茶みたいなのを飲むみたいなのが、まあ、流行ってるっていうか、結構有名な方法で、サントリーっていう会社が特茶っていうのを出してるんですけど、あとは黒ウーロン茶とかっていうやつとか、うん、あと、他の会社で伊藤園の多いお茶っていうお茶の濃い茶、結構こう、グリーンティーが強めの、苦味が強めの濃い茶っていうのがあるんですけど、そういうのは、なんか、なんでかちょっとよくわかんないんですけど、ダイエットにいいって言われていて、なんかそこのパッケージにはなんか体脂肪を減らすのを助けるっていう、体脂肪っていうのはボディファットのことなので、ボディファット減らすとまでは書いてないんですけど、減らすのを助けるみたいな、こうっていう風な感じで、
うん、
とかあとは脂肪ファットの吸収アブゾーブを抑える、こうレストリクトするみたいな感じで、そう、体脂肪を減らすのを助けるとか脂肪の吸収を抑えるみたいな感じのコメントがお茶に書いてあったら、ちょっとダイエットにいいお茶なんだろうなっていう感じで、ちょっと苦いかな、
そうそうそう、
ちょっとビターな感じでも私は結構まあ好きなんですけど、うん、特に私は伊藤園の多いお茶の苦いやつは結構好きなんですけど、まあ人それぞれですかね。ビターなものが好きな人は飲んでみたら結構いいと思います。はい、ね、皆さんじゃあこの中からいくつか良さそうなダイエット方法を見つけて、ぜひやってみてほしいなと思います。
なんかでも今回喋ったのはあんまりなんか本当にいいかはわからないのも、私が喋ったのは本当になんか体にいいのかわからないのもあるのでご自分で考えて、
そうですね、
体にいいことをしてください。
はい、
はい、
健康が第一ですので、はい、ぜひ。でも私大体今日紹介したようなことを日本に帰ってきてからやってたら痩せたので、皆さんもぜひやってみてください、うん、はい、
はい、
じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターやってるのでぜひフォローしてください。あと何かリクエストがあったらメールとかもしていただいて、あとぜひ Apple Podcast とかコメント、レビューもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。
バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。区切りが良い。A good stopping point. For example, 区切りが良いところで終わりにしましょう。 Let's finish at a good finishing point. 進化 Evolution. 公共の場 Public places. 個人の判断 Individual judgment. ざっと Roughly. 使い捨てマスクDisposable mask.
不織布マスク、ノンウォーブンマスク、洗える、ウォシャブル、紫、パープル、まるまるか、ゼーション、For example、デジタル化、デジタライゼーション、グローバル化、グローバライゼーション。エピソードではファッションアイテム化という言葉で使いました。シール、スティッカー、マグネット、マグネット、アクセサリー、アクセサリー、食品サンプル、フェイクフード、フードサンプル、突っ込む、トゥリアクトゥリーインアファニーウェイ、大勢の、many, a great number of、 デイの〇〇、お互いに過去の経験で知っているもの、ことを指して、あの、いつものという意味です。英語だと the や that, the thing, the stuff などの意味になります。 For example、 デイの件ですが、Regarding the matter in question、 例の仕事で忙しいんだ。 I have been busy with the work。 例のパーティー行く？ Are you going to that party? 食生活、 Eating habits、 体重を減らす、体重が減る、To lose weight、 バレエ、 バレエ、 体重を測る、 To check one's weight、 weigh oneself、 食事制限、 Dietary restrictions、 知らぬが仏、 Ignorance is bliss、 前置き、Introductory remark、 左右、 Plain hot water、 まずい、 Taste bad、 常温、 Room temperature、 カラカラ、 Onomatopoeia for dryness、 乾いている、 Dry、一杯、 one glass、 体を冷やす、 to cool a body、 体を温める、 to warm a body、 首、 neck、 手首、 wrist、 足首、 ankle、健康法、 health tips、 湯船、 bathtub、 循環、 circulation、 生姜、 ginger、 根菜類、 root vegetables、 人参、 carrot、 芋、 potato、炭水化物、カーボハイドレート、まるまる次第、 depend on, up to。 エピソードではどちらを信じるかはあなた次第というふうに使いました。野菜、 vegetable、 タンパク質、 protein、 糖質、カーボハイドレート、食物繊維、 dietary fiber、 血糖値、 blood glucose level、 お腹がすく、 to get hungry、 状態 condition state situation 果物 fruit 発酵食品 fermented food 分類 category 取る to eat have take 海藻 seaweed キノコ mushroom カロリーが低い low in calories カロリーが高い high in calories 脂肪 fat パサパサ state of being dried out よく噛む to chew it well 以上 more than 体脂肪 body fat 吸収する to absorb 抑える to suppress to reduce restrict